ち戦闘態勢 .com。
本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯大勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター内村、
よろしくお願いします。
ということでね、やってまいりましたよ。
始まりましたね。
始まりましたね。今回もね。
あれですよね。お便り大募集ってことですよね。
あ、そうです、そうです。
夏に向けて。
夏に向けて。
夏に向けてね。お便りをくださいということですね。お便りをください。お便りをくださいって漠然としすぎ
て。いや、実はね、言ってくれてる人いるんですよ。
そうなの？
カラテキルの回を曇り返し上げてくれたし、
リ
ツイートしてくれたし。ね、言ってくれる人がいるんですけど、多分こっちのリアクションが薄いのかな、もしかして。ありがとうございますみたいな感じでやった方がいいのかね。
どうですかね。
そういうのもあった方がいい、もしかしたらいいかもしれないですね。
もうなんか、お便りくれたら、もう必ずあげるしね。
ね、そうです。
取り上げるしね。
ほぼ 100%
です。100%。今まで取り上げなかった試しがない。
だって、10本ないので。
お便りの出しどころがちょっとよくわかんないのかな。
まあ、ツイッターやってますね。
そうそう、ツイッターで戦闘態勢
ドットコムで検索してもら
えればね。公式ツイッターの公式アカウントの方に ね、DM かなんか、
あ、そうそうですね、
本当に
でもいいですね。
いただければ、
いろいろなんか疑問とかね、
固定ツイートで宛先をね、
ああ、いいかもしれない、
ね、あ、そうですね、お便りはこちらみたいな、はいはい、
そうそうそう
そう、
メールでも、うん、ね、なんか宛先をね、やっときますね。
どうすんの、死ねって一言した。そこまで憎まれてもいないと思いますから
ね。憎まれてもいないんだな。そこがきついんだよね。愛の反対は憎しみじゃなくて無関心ってことですからね。皆さん、
そうなんです。
本当勘弁してくださいよ。本当に関心持ってくださいよ。
なんかさ、炎上商法ってさ、いいっていう人いるじゃない。
ああ、もっと炎上させた方がいい。
いやでもさ、俺さ、炎上商法って聞くか思ったけど。相手のことをさ、人間だと思ってなければできないよ、あんなの。まともな人間だと思ったらさ、炎上させればさ、それだけ人が来るからいいじゃねえかって発想ってできないもん、俺。
ああ、確かに。
人として。
人として。あら、もう人間を人間と思ってない。
実際狙ってやってる人いんのかね、炎上を狙って。
なんか後付けの理由なような気もするけどね。やっちゃったってことは多いんじゃないの？
そうだよね。
で、あとは商法だって言ってるってことが多いんじゃない？
周りが言ってるだけだろ、炎上商法。
まあ自分が言う場合はあるよね。マーケティングとかって歌ってる人は自分で炎上しました、成功ですみたいなこと言う人いるけど。
あ、いるんだ、そんな。
去年有名だったじゃん。コロナの時に、ほら、マーケティング関係でやってる、ネットマーケティングでなんかツイッターやってる人が、旅館かな？旅館に行って、ご飯がたくさん出たんですって、コロナの時にね。で、この全日本地球規模での食糧難、無駄をなくそうっていう中、こんだけご飯出すのはいかがなものかみたいなことをあげたら、お前気持ちが分かんねえのかと、店側の気持ち分かんねえのかみたいなことをうわーっと炎上したら、炎上商法大成功ですみたいな、これ多分旅館の人も喜んでくると思いますみたいなことを言って、さらに炎上みたいな。
なるほどね。
それ旅館も組んでるってこと？
組んでんだから、炎上なんだから、それはさ、やっちゃっただけですよ。
たまたま、
そのたまたまやっちゃったのを、なんかこう炎上商法、まあ要するに強がりだろって思っちゃうけどな。だからね、
あとなんかほら、炎上と違うかもしれないけど、なんかお店屋さんで、なんか実は予約がすごい入ってたのがキャンセルになっちゃって、あれもなんか実は嘘じゃねえみたいなさ。分かんない、分かんない、
それはまあ個別だからね、いろいろあるから、
それいろいろあるかもしれない、ケースバイケース
で。だからうちらもさ、ちょっとポッドキャストがこんなに余っちゃってるんで、なんか聞いてくださいみたいなね。
余っちゃってるんで
っていうかさ、よくあるのはあれじゃない、お便り 何通以上来なかったらもうやめます
みたいな、ポ
ッドキャストもうやめますみたいな、
ああね、あるあるね、
うんうん、やっぱ CD 売り上げ何万いかなかったらもう引退みたいな、
みたいなね、
そういうのでやりますか。
いや、それ本当に
本当に来ない、本当に来なくって本当にやめちゃって誰も知らないうちに、
あのポケットビスケッツのあのやり方ってあったじゃない、うん、番組内で何枚 CD 売れなければポケットビスケッツ解散って言ってさ、うん、子供向けにやればさ、うんうん、さ子供は買うよ、
子供は買うけどさ、
いや俺あれあの商売のやり方ちょっといくらなん
か
ひどいな、
でも俺らのリスナーは大人だからさ、うん、子供目当てじゃないからさ、
まあ、ね、
うん、そういう
もん、そういうもんだよ、お便り1年で5通来なかったみたいな、すげえハードル低いよ
1年、
いやすげえハードル低い、
それはありますよ、だって1年で5通来ないじゃん、
来ないもんね、うん、来ないもんね、
でも、うん、そういうことやってたことすら忘れちゃってるみたいな、1年後に
1年後に、それはもう忘れちゃって平気の閉鎖で平気続けてんのえ、そんなこと言いましたっけ
みたいなね、
もうやめるって言ったら多分誰か死んだ時だなこれな、ガチで、
あそうね、あ
正直やめるタイミング失っちゃってるよね、
そうね、
やめる必要ないよね、そこだってそうね、どうやって
やめるんだろうね、どうやってやめるんだろうね、
ちょっと やめ方募集してみましょう
か、やめ方
やめたいのもう、
じゃなくてどういうやめ方が例えばね あるかっていうね、
ある人突然をプッと消えちゃうんじゃないの、みんなこういうの、
そうね、
そう YouTube とかでもそうでしょ、うん、ちゃんと挨拶するなんてのはまあ普通、
あーまあ YouTube なんか不祥事を起こしてね、ちょっと自粛します、
なるほどね、
うんうん、あるけどさ、うんうんうん、ある日、うん、でも YouTube とかはちゃんとやめるときはやめるって言うんじゃないの、うんうん、
あるかもしれない、
YouTube、 まあでもブツッと消えちゃうときってあるからね、うん、赤版とかさ、
うん、
俺が最近よく見る婚浴女子とかさ、
うん、婚浴女子、うんうん、婚浴に行くの、
婚浴に
行
く、
女子が
ね、
それ YouTube で撮って
る、男と女は、ね、
いや婚浴って女の人一人だよ、
あです婚浴に行く
って行くって、婚浴女子っていうあれで、まあまあ露天風呂入ってるだけなんだ
よ、マスタールーム入って、
もちろんもちろん、
う
ん
う
ん、
遭遇しちゃうこともある、
なそれないでしょ、おそらく撮影プロが撮影してる場があるんです、あとはなんか熟女貸し切り温泉みたいな、
貸し切りね、
そりゃそうでしょ、
まあ温泉だったらまあね、ついに取れなくはない、
これどう考えたらちゃんと水着着てるんだろうけど、うん、見えちゃうんじゃないかなと思うのがね、さ悲しい差がない、うん、
それ狙いでしょ、
見えちゃうかな見えないかな、
それは狙ってるよ、
放送事故だって、もうそんなことがあったら一発でバンになっちゃうから、僕は絶対やんないですよ、うんうんうん、
でもこの間俺が見たんで、そのなんか温泉女子みたいなやつは、
ファッション見てた、
なんか、ね、なんかタイトル忘れちゃったけど、脱いでタオル1枚をこう胸のところ、
あそうそれそれ、
あそれそれかな、
同じ同じ
で、なんか風に吹かれてさ、たまにちょっと股の方見ちゃったけど、ぼかし入れたりとかさ、
あぼかし入れ、
うん、入れてたりするからさ、もうそういうのやってんだみたいな、ね、
まあ編集、基本編集だからね、
まあね、あそうそうそうそうそう、
ライブ配信でやればちょっと期待しちゃうけどね、
ああね、このね、あのパソコンの前でこのうちらで仰いじゃったりとかしてなんかね、タオルめくれないかなみたいな感じでね
小学生でもやんねえだろ、な
それいいね、なんか ね
ボケ老人
昭和のテレビ、昭和の
それいいね、ちょっと下からこう
下から見えない
かな、見えねえかなみたいな、
今に見える技術もさ
まああるでしょうね、
これ VR ってのはさ、
VR でいけんじゃない、
こうやって全部見えるわけ、あれってVR って
のは、いやある程度撮影した範囲じゃない、もちろん、もう下から覗くのは多分できない、
まあ、できない、あそこまでは無理か、
CG のやつだったらね、
うん、
物が CG
のやつ、フ
ル CG だね、CG のやつだったらあるけどね、
そこまでしなくてもみたいなことか、
うん、VR 彼女ってやつ
ある
な、あるんや、
どういう内容なの VR 彼女って、
VR 彼女っていうのは基本なんかこう彼女が部屋に来てで、うん、いろんな角度から見れる、うん、
それは分かったけど、
だよ
その彼女は CG かもしれないけど、うん、バックは自分の家だったりするの、
いやバックも CG、
バックも CG なの、
だから自分が CG の中に入ってる
って感じだ、没入感はある、
没入感俺はやってないけど
いいよやったって言っていい、
いややってない
ですよ、
やってないですけど、没入感はあるんじゃないそこそこ、うんうん、
そういうことでね、あの絶賛 お便りね、
お便りをね、
お待ちしてますね、
なんだろうね、日常のなんか お悩みでもいいし、
いやお悩みは絶対来ないって、
お悩み、まあ、何でもいいんだよ。来ないってって決めつけちゃうと来ないから。
ああ、そうそうそう。
お悩みでもいいし、
う
ん、あの番組の感想とかね。
あ、そうね。うん。
あと、取り上げてほしい映画
とか。映画とかね。はいはい、あ、こういう、こういう映画取り上げてくださいみたいな、ね。
はいはいはい。
あの、この間、こういうのを映画見ました、
ね。あ、そうそうそうそうそう。映画の
感想、ね。あれは、まあ、本当見てないんですけど、うん、あの、自分は借りるの嫌なんで、逆に借りてみてる。
う
ん、
ああ、そうね。
ハードロッカー的な感じで。そうそう。あの、行ってらっしゃいっていうのを言っていただけるのが、こっちとしては一番楽かな。
そうそう、爆弾処理班として。
爆弾処理班ですから。あの、つまんない映画とかね、うわっていうのを、あのタイトル見て、うわって思ったら、あの、行っていただければ、俺らが行ってね、あの、時代処理で、あの、踏むなり、撤去するなり。
あの、映画じゃなくてもいいよ。なんか、こういうスポットあるんですけど、みたいな。
ああ、そうですね。
こういうスポット、こういうスポットを噂で聞いたんですけど、ちょっと潜入してくれませんかみたいな。
ああ、スケバンカフェみたいな。
そうそうそうそうそう。
大江戸、大江戸なんとかパブみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。お便りで来たらもう絶対それ行くっていうことにしようよ。お便りで、お便りで来たものに関しては絶対行くっていうことにしましょう。
いや、ぼったくりバーとか怖いですけどね、俺ね。
あ、ぼったくり系はちょっと、デンジャラスゾーン、デンジャーゾーンはちょっと。
デンジャーゾーン。
デンジャーゾーン以外。
でも心霊とかはいいでしょ。
あ、心霊とかだったらまあ行けるところ
。心霊とかあるし、あと、こういうの調査してくださいみたいなね。探偵ナイトスクープ。
なんだ、もうやってることは勝っちゃうから。
お前、お前のさ、ほんとだ、月に一遍集まるだけのスケジュールどうすんだみたいなこと言ってんのに、どうやって喋んのみたいな。
いやいやいや、俺一人でも行くし、誰かに行くし。
あ、そうそうそう、そう、
行くっていうのもあるしね。
局長なんつって。
そうそうそう。なんでもいいんだよね。
不思議な紐がみたいな。
何それ、何それ。
探偵ナイトスクープで、あるエリアにずーっと紐が結んであるエリアがあって、でどこまでこれ紐町で気づいた人がいてこの紐なんでしょうって言ってやっぱその調査するんですよ。である本当にもう町のあるエリアからあるエリアまで紐がビニールの紐で普通とにかくバーッと結んであってあるエリアから外でバチッとなくてちょっと不気味なんでこれでやめますって言って
もうてててっつって
それ以降追跡調査も何もないんでちょっと話題になってるんですよ。話題になってるんですよね。確かに武器。だから、探偵ナイトスクープ、紐、謎の紐とかでやると、多分 YouTube でまだ出てくると思うんです。
まあ、何でもいいんでね。
はい、ああ、いいですよ。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お待ちしております。
Twitter でお待ちしております。
はい。
はい。パクチーズのデコラーズパックンということでね。
決まりましたね。
毎回毎回。ウェブからパクってきた相談に答えてしまおうというこのコーナー。今回こんちゃんがウェブからパクってきた相談はこちら。40代の男性、これ相談内容ね、
はい、
女性30代バラミさん、
あ、
35歳独身女です。申し訳ないですが私は40代男性は絶対に無理です。どんなに魅力的な人であっても親戚女友達と同じように、あ、どんなに魅力的な人であっても親戚女友達と同じように恋愛対象には含まれません。生きてきた時代が違いますし価値観が合いません。それにメリットデメリットではないですが40代男性だと子供のことを考えるとやはり無理です。よく包容力とか経済力とか言いますが同年代の方が同じ価値観を生きてきた分話を聞いてもらいやすいですし、包容力がある人もいっぱいいます。経済力もまだ高収入、あるいは高収入になりそうな人でも結婚していない人がいます。母数が違うので、確率で言えば未婚40代の方が高収入が多いかもしれませんが、絶対数で言えば未婚20代の高収入も大して変わりません。そして40代で20代から30代を希望している男性は正直気持ち悪いと思ってしまいます。新卒の時22歳、35歳の男性に口説かれましたがそれですら無理でした。皆さんはどうですかってな。
でもこれ意見表明だからね。ねそれこの人がそう思ってるのは自由だから。
別に、ね、俺らが別に、いやいや40代だってみたいな。
そうそうそうそうそう。
40代だったら50代もいいんじゃないかみたいな。
50代はどうなんだ
ろうなんだ
っていうふうに言う必要ないじゃない。
そうそう。年上が嫌なんだろうなっていう。
うん、だからそうそうだよ、だから。だからお似合いの方を見つければいいじゃない
ですか。見つければいいね。別にお前40代の魅力はこんなこととこにあるんだって言ってね、とつとつと語りかかって全能しようっていう気持
ち。もしかしたらあれかもしれないね。これがあの煽りじゃなくて単なるマジレスだとするならば、うん、あのそういうやっぱりアプリとか婚活の、うん、に参加してて、で40代の人からいろいろアプローチされてんで鬱陶しいと思ってる鬱憤をここでぶちまけたのかね、うんうんうん、そしたら
そうなんじゃない、
うん、あたり無理ですよ
と、うん、でもここで言うことね、
まあ、まあ本人直接言うのはちょっと申し訳ないからということで、実は私こう思ってますっていうふうに、うんうん、
別に
加藤とで煽りだとするならば、てめえだってもうババアじゃねえかっていう煽りがたくさん来れば嬉しいんだろうし、それはそういう作戦だろうから
35歳独身女、
うん、別にババアでもジジイでも何でもないですけどね、うん、でも嫌ならしょうがないじゃん、
う
ん、
しょうがないじゃんね、うん、別に逆に年上の人がいいっていう人もいりゃ、人それぞれだよな、
うん、年下の男子が好きっていう人もいるし、うんうんうん、で自分 の相性のいい人を見つけた方がいいと思うんですけどね、ムカ、うん、ついてるでしょ、
うん、そうなんだよ、そうなんだろうね、うん、40代から何か言い寄られてんだろうね、なんかね、うん、アプリなりなんなり、うん、
まあまあまあ婚活パーティーに行って
とかさ、ね、
でも婚活パーティーとか言って対面でやってるとさ、断りにくいのかもしれないよ、う
ん、いや確かにね、うん、あるかもしれないね、うん、
でも35過ぎると婚活パーティーのそのなんかこうコーディネーターみたいな人もさ、うん、なんとか、カップル作ろうとするから進めてきたりするじゃん、大きな嘘だバカって思ってんじゃないのこの人は、ね、
うん、頑張ってくださいということでね、うん、ラブホのシャワーで女性20代四畳半さん、ラブホテルでシャワーの時にメイクを落とさない方に質問です。シャワーはお風呂に入っていたら顔に汗かきませんか？それでもメイクは落とさずに出た後ちょっと顔拭いたりするんですか？初めてなのでどうすればいいのか分かりません。お泊まりではなくその日のうちに帰る予定です。事後のことの後ね、お風呂に一緒に入る予定ですが、髪の毛を縛ってメイクはそのままでお風呂に入ると出た時に顔の汗を拭く、こんな感じですか？
これは女性にしか分かんない質問ですね。こっちは昨日したことないからね。
どうなんだろうね。
分かんないこれ。デリヘルの人ってどうだったっけ？
でも俺もそう思って。
俺もそう思った。
あんま落ちないのかな。落ちないのか。そんな薄化粧、ナチュラルメイク。
ちょっと化粧を直して。出たかなっていう記憶あるけど、でも
落とさないよね、
うん、落とさない
、
いいんじゃない。
で、ああいう人はプロだからね、わ、うんうん、からんな、うん、これ女性が答えるしかないでしょ、こういうのって。
汗が問題なんだよね、結局ね。
うんうんうん、
ちょっとよくわからんな。
女性に聞いてください。これは質問引っ張ってきたこっちのミスだと思いますよ。男にはわかんないですよ。
じゃあもう一個いきますか。
はい、
女性20代サビ抜きさん。
サビ抜きさんって前向いた気がするな。
あ、本当に同じ人かな。
パパ活で出会った男性について。パパ活で出会った男性について、自分でもよく分からなくなっています。自分で気持ちが分からないので相談させてください。私は22歳の大学生です。以前よりパパ活で会っている男性がいます。39歳で背も高く体格も良くてとても素敵な方です。最初パパ活として割り切って会っていました。でも私が終電がなくなり困っているとわざわざ迎えに来てくれたり、本当にただ送迎だけなので何もメリットはないはず。大学の実習が大変でアクセクしていると気遣ってくれたり、私の長い話や愚痴を何も言わずにじっと聞いてくれたり、とにかく私に対しての言動が優しすぎるのです。体の関係も何度か持ちましたが、真っ先に私の体調を気遣ってくれますし、 彼に対してパパ活以上の感情を持ってしまっている気がします。彼からお金をもらうのは申し訳ない気持ちになってしまい、ある時からお金はいらないから普通に会いたいと伝えたら驚かれました。そして〇〇ちゃん、かっこ私のことですが、かわいそうすぎるし、お金なしなんてできないよ、ちゃんと払うから自分を安売りしないでと言われ、そのままお金を受け取って関係を続けています。普通お金なしで良いならばパパは喜ぶものじゃないでしょうか。彼の優しさや真面目さに戸惑ってしてしまっています。パパ活じゃなくて普通の出会いだったら間違いなく好きになっています。彼からお金をもらい続けるのも苦しいし、でも会えなくなるのも苦しいです。どうしたら良いですか。
だからそのお金を貯金しておいて、彼氏の誕生日がなんかでプレゼントで返してあげるみたいな。
なるほどね。
そう
ね、
リアル。そうそう、俺もそう思った。それか、うん、結婚資金で取っといたのよみたいな感じでね。
まあいきなり重いけどね。
そういうなんかね、
使わなければいいじゃないですか。
うんうんうん、そうね。
うん、
いやだから別にパパ活で出会っても別に結婚してもいいわけでしょ。
うんうんうん、まあまあまあ、そういう
話なんだけど、うん、
相手がその形にこだわってるっていうことだね。
あれじゃないの、うん、家庭があったりする
じゃ
ん。そうか
それじゃ結婚できない ね、
うん、まあ、まあ、だったらまあなんかね、プレゼントのためにね、貯金しとくとかね、うんうん、
だいたいパパ活なんてする男は家庭があるやつでしょ、うんうんうん、
まあお金払って20代の女の人とデート行きたいっちゅうのは家庭があって余裕があるんだろうね。
そうですよ、
そんな気がしますね。
そうとしか考えられないです、うんうんうん、この余裕
ね、うんうんうん、お金がイラッとしてますけどね、そのなんだこいつと
思って結婚はできないし、
うんうんうん、ね、どうせうちのはどうせやと思う、彼女は。
いや、まあもちろん 気持ちの問題だとすれば、はい、もちろん使わずに何か、うん、それも一つの手です、うん、貯金して何か、うん、あの彼のに対してプレゼントしてあげるっていうのは一つの手ですけど、うん、それ続けてて、うん、まあそれお金の問題はそれでクリアになったとしても、はいはいはい、ほらその先がないっていうことじゃないですか。
まあそうですね、う
ん、それはどうするのかなっていう話だよね。これはどうなんですか。でも結局不倫の話になっちゃうからね。
どうなの、要するにパパ活って不倫のことなの、わからんけど。
いろいろあるらしいんですよ、うん、パパ活って言っても、うん、体の関係がなくって、うん、もう一緒にあのご飯食べて、うん、でお話聞いてっていう、
手つないで、お金
は手つないでちょっと街歩いてみたいな、うん、それでお金廃墟の分みたいなのもあるらしいし、
だけどそんなにそんなんで済むほど経済の格差があるんだ。昔は遠行って言ったらセックスでしたよ。
まあまあそうなんだよね、うん、でも俺はパパ活について調べてみたんだけど、はい、そういうのもあるらしい。もともとはパパ活っていうのはもともとそういうんじゃなかったらしいんですよ。
どう
だから体の関係はなしで、
パパ
活なんか買ってもらったりとか、
そうなんかまあ推し活みたいなさ、一般女性に対するなんかこう応援したいみたいな気持ちの表れみたいなのがあったらしいんですけど、
なるほど。
まあ最近はもうちょっとその辺が曖昧になってきて、体の関係もありみたいな。だからそれ最初に決めるんじゃないの、体の関係はなしでパパ活したいですみたいな感じです。パパ募集みたいな。
すごいね、うん、そういうものなんだ、
うん、ははうん、いや単純にさ、体の関係なしで若い女の子とあの食事してお話ししたいみたいな需要もあるだろうしね、うんう
んうん、まあまあまあ分からんけどもあるんだろうな、うんうん、
あるんだとは思いますよ。いやそういうのもあるし、体の関係もあったりとかっていうのもあるしっていうね。
いつ頃から言われてるんだろう。
いつ頃からだろうね、パパ活。
平成のケツぐらいからね。
そうだね。
令和始まったあたり。
まあそうだね。ここ4、5年だろうね、多分ね。
援助交際って言葉聞かなくなったなと思った。援助交際はセックスありでしょうよ。
援助交際は完全にセックスありだよね。
交際だ。
うんうんうん。まあでも、
まあでも。セックスなしでいいんだ。
なしでいいっていう人もいるらしい、っていう話でね、まあ、その辺はいろいろあるらしい、まあ、
パトロン的な感じ、気持ちなのかな、
うんうん、そう
そう、何話すんだろう、20代前半の子供って
話すだけで済ませてるのはやっぱりなんかこう娘とか妹みたいな感じなんじゃないかなとは思うけどね、なんか応援してあげたいみたいな、アイドルの最近のなんか推し活みたいなのに近いんだと思うけどね、
確かに分かんない、
すぐ今自分
すぐ会えるアイドルみたいな、うん、
あ、うん、昔 AV の、SOD の AV のさ、うん、あれ見た、会いに行けるフードルっていう店の宣伝があって、ちょっと笑ったよ、そりゃ会いに行けるでしょみたいなさそりゃそうでしょうよっていう、
逆に会いに行けないフードルって何だ
よ、なんだよって話だよね、うん、まあシャレでやってんだけど無理があるだろうと思いますよ、
まあでもそれを続けてて、
うん、
相手のことをもしかしたら好きになっちゃったみたいなことになっちゃうと、
はいはい、
家庭があるので、うん、結局不倫、普通の不倫と変わらなくなっちゃうんですわ、
う
ん、
まあそうですね、
金ももらわないっていうことになっちゃうと、うん
う
ん、
そうですね、
だから相手としてはやっぱり金っていうのでつながっていたいんじゃないの、
ああ、この人の場合ね、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、不倫っていうことになっちゃうと、うん、っていうこと、
まあなんでね、うん、あの LINE のラリー返さないんだみたいなことでね、ぐじぐじ言われたりするし、
そうそうそうそうそうそう、だから風俗行ってるのと同じ感覚にしたいんじゃないの、相手の男としてはさ、
う
ん、
まあそうでしょう、
ね、うん、金、
気の毒だから、
そう、金で買ってる、応援してるみたいなさのにしたいんだろうと思うから、まあ金は受け取るしかないよな、
ああ、うん、分かった、つまりその彼女を分かってやってるはずなのに、うん、分かってないのってことね、
いや分かってないの、まあだから男の子としてはちょっとやっぱしめしめみたいな部分もあるだろうけど、
あるはあると思いますよ、うん、月サブスクですよ、セックスのサブスク、
セックス
月 3万円でみたいなさ
ああセックスし放題、
そうそうそう、まあ愛人じゃあ愛人なんだけどね、結局愛人もパパ活もそんな変わんない、
ね、ああそうね、うん、金払ってるし、うんうん、
理解できるような理解できないような、うんうん、その
また
お金を払ってさ食事とか会話だけしてバイバイっていうんで満たされるっていうのはなんとなく分かんないなというふうな気がしてるだけ、うんうん、俺は。
でも愛人だったら分かるでしょ、でも愛人っていうのがパパ活になっちゃってるんだよな今な、愛人変更っていうのが今全然パパ活になっちゃってるんだ
よ、なるほど、
うんうんうんうん、
で今度はだったら、あ、飯食って食事して解散でいい、
そこもちょっとあんまり良くない、
良くないよね、お前払ってんだから
よ、まあご飯代ね、ご飯代払ってそれで、
うん、話聞いたからバイバイって、
まあでも
だから そんなにこう男の人の方が会話してリラックスできる相手が逆にいないのっていうことよ、
いないんだろうね、
男性に、
男の方に
いないんだろうね多分ね、
うん、満たされないものがまあ満たされてる
ってことね、いないんだろうね、
うん、だからキャバクラとあんま変わんない気がするけどね、あの例えば あの、うん、お金払って、うん、
でもキャバクラって思うんだけどさ、うん、俺お酒飲めないからさ行ってみたい気がするんだけどさ、
いやいやいや、キャバクラってやっぱりね公共なんだよね、なんじゃかんじゃ、
ああ、
そこで個人的な話をするっていうのは、うんうんうんうん、
するだろう、
しない、いや、するけ ど,
するけど、
それはそれレベルよ、
営業、
その公共の場で話す内容よ、
そうそうそう、
やっぱり
当たり障りないでしょ、
まあまあまあ、
踏み越えるっていうか、う
ん、踏み越える人もいるだろうけど、うん、さらなかなかさらけ
ない、いや限界、ね、ね、そこからつながることはまずないし、
見、うん、たことないけど、
うん、ないですね、まあ、そういうのとはちょっと違うんだろうね、
うん、
多分
だから親身になってこう相手と1対1でっていうのがやっぱ違うんじゃない、
あ、そう、
うん、
なんか
親身になってこう悩み事とかさ、うん、あの若い子の悩み事とか聞いて、
まあそれで傷つく人がいない関係であれば別に、うん、勝手にやればいいんだけどさ、
うんうん、
ちょっとあの俺は分かんないなと思ったんで、うん、なんかあ、なしなんだ、
お金払ってまでっていうのね、
なんか話合うのかしらって、ちょっとさっきの最初のメールじゃないけど、うん、話合うのかしら、
話合うと話聞くのが楽しいんじゃない、
相手の女性の話を聞くのが楽しいんだ、うんうん、
それが楽しめる人がやるんじゃない、うん、
なるほど
若い女性のね、
なるほど、
ちょっとお金に余裕があって、うん、あの生活も安定してるけどちょっとなんかこうね、うん、物足りないみたいなのがをちょっと埋めてくれるみたいな、
なるほどね、すごいすごい遠い世界の出来事を
こう見て、ね、ああやろうとは思わないじゃない
って思ってるような感じ、なるほどなと思って、何度も言うけどセックスなしなんだっていうのがちょっと
意外とほら男性の方もパンケーキが趣味でさ、うん、女性とパンケーキの話があったりとかっていうこともあるかもしれない、
まだ、いや、あるでしょ、実は。ただ、
パンケーキ。パンケーキ、一人じゃい
い。いけないから、みたいなね。そうそうそ
う。でも、俺とコンちゃんは少なくとも、パンケーキの後は、なんか、あなたのパンケーキを、そういう、スケベ根性をね、習慣大衆的な気持ちがあるんで、パンケーキだけちょっとなぁ。
パンパンケーキみたいな。
そうそうそうそうそうそう。パンケーキあり、パンパンケーキありがいいじゃないですかっていう。
パンパンケーキね。
そうそうそうそう。
パンパンパンケーキとかね、
だんだんね。いろいろね、こういろいろとこう。
増えていく感じね。
パンパンがね。
はい。絶対そのなんかお話だけするパパ活と無理なんだろうなって今思いながらね。
うんうん。確かに。
下ネタ言っちゃいそうな気がする。
確かにね。
最後にセックスしたのいつ？最悪だよね。
初対面で言ったら
最悪最悪。
確かにね、そういうのやってる人たちの気持ちはちょっとよくわかんない、う
ん、だって彼氏いるとかいないとかっていうのも、うん、
まあそれ
は公言する人もいるし公言しない人もいるわけでしょ、
うん、やっぱりそれはパパ活の形によるんだろうな、
形によるんだろう
な、確かにそのさっきのアイドルに会うっていうのはなんかしっくりくるけどね、うんうん、理由としての、うんうん、身近なアイドルと手短に会えるっていう、
アイドルとパンキー食うわけだ、なるほど、
それがリーズナブルで会えるっていう、
うんうん、そうそうそうそう、ほら別にアイドルとはセックスしたくて応援してるわけじゃないじゃん、
まあでも、うん、でもセックスがない方が女性の方は、うん、まあ心身ともに負担は少ないからね、
うんうん、
楽っちゃ楽ですよ、
うんうん、
なるほどっていうのため息しか出ないけど、
いろいろ勉強になりました、勉強
になりましたっていう、
それだけかい、まあまあまあでもあんまりでもどうなんだろうね、彼女のことを考えると、う
ん、まあ、ちょっと続くもんじゃないってこと
ですね、そんなに続かない、ね、家庭があるんであれば、まあ、家庭がないんであれば普通の付き合いだよね、別に普通のパパ活する必要ないんだから、
そうそう、
家庭があるんでしょう、
多分これを言うとね、うん、これを言うと多分絶対俺あのそう若い人たちとの会話に付き合えないんだろうなと思うんですけど、うんうん、22、3の時の悩みなんてね、うん、夢みたいなもんですよ、
あ
恋愛なんて、恋愛そのものはね、もうね夢みたいなもんです、
あ、
はい、だからね、あ別れたとしてもね、多分2日後にはねケロッとしますから、
はいはいはいはい、
あなた、
はいはい、
もうねものすごい引きずります、うん、30代40代とかになってきてね、その悩み事抱えるとね、
うん、
いつまでも引きずるんですよ、うん、恋愛じゃなくたって、うん、ずっと、でもね22、23の頃のね、あの恋愛の悩みなんてね、うん、夢みたいなもんですから、
なるほど、
大丈夫です、
大丈夫です、
大丈夫です、まあまあ今深刻でもね、うん、あの別れたとしてもね3日後にはね、あのもうお天気ですから、
うん、そうそうそう
そうそう
それはそうだね、
そう
それはそうですね、
うん、もっと爽やかです、うん、あの若い人の心の方が、
だからもらうもんだけきっちりもらっときゃいいんじゃない
か
な
もらっといて、その人が好きだとかなんだとかっていうのもね、うん、その一人の気の迷いですよ、
う
ん、それは、
うん、そうそうそう、好きじゃないのかしらなんてね、
なんつ
ってね、なんつってね、
ほんなら39でセックスしたくないんでしょ、セックスもしないで帰るんでしょ、ほんで偽人者ですよ、そんなのは、そんなことないないないないないないないない、他に何かいるか、それこそ先ほど言った通りに距離を空けときたいんですよ、ズドンと来られるとなんか面倒くさいなと思ってるんですよ、それはね、まあ、あの続けるなり振られるなりしてくださいということで、まあ、大丈夫です、復活します、
はい、じゃあそういうことで、
はい、長くなりましたね、興味がある分野はどうなんだろうみたいな、
確かに先頭大体パパ活のあれは依頼はちょっとダメって感じですよね、我々に対してね、
え
パパ活
したい、あ俺らにパパ活
したいっていうあのリスナーの人、
そんな連絡が来ないで、
来ない来ない、安心しました、
期待しないでください、
安心しました、
そんなことかそんな連絡は来ないです、というわけで、ということで、
どうですかねん、どうですかねん、どうですかねん、令和
なんか楽しいことあったの、
パパ活の話を聞いたからね、ちょっと興奮してしまいました、
毎回毎回一本の映画について 語り合おうというこのコーナー。今回の映画はマニアックドライバーということでね、マニアックドライバーやってきました、ついにね。カラテキルの三つだけ
クランド
監督の最新作ということでね、マニアックドライバーやってきました、ついに、やってきました。どうも、カラテキルなどの
いきなり
三つだけクランドが監督と脚本を務めたバイオレンスムービー、最高の獲物だと感じた女性を殺してから自らの命を立とうと考えるタクシー運転手の行く末を描く恋するけだものなどの木村智孝がタクシー運転手を演じ、古川伊織、
あ、
小川伊織
さんですね、
薄井沙流、うん、君と歩み、佐山愛らがセクシー女優のほか、ローリングなどの川瀬陽太が出演する。
川瀬陽太先輩ね。
川瀬陽太先輩で、うん、そうそうそう。
忌まわしい出来事で絶望の淵に突き落とされたことを機に、最高の生贄と呼ぶにふさわしい女性を殺してから自分も死ぬという危険な願望を持つタクシー運転手の藤永、黒のプレジデントソプリンをタクシー車両に使い、車体と同じ黒のドライビンググローブをはめて仕事に挑む彼は、乗客の女性の中から自身の欲望を満たしそうな女性をついに見つけ出すということでね、やってまいりました。どうですか。
俺ね、いいところは、主演の木村智孝さん、
はい、
手足なくてスタイルかっこいいなと思いました。たたずまいがなんかこうタバコ吸った、なんか車に持たれたりして街を眺めてるシーンとか、おかっこいいなこの人と思って、ね、うん、すごくかっこいい、あのスタイルのいい人だなと思って、うん、かっこよかったです、
ね、はい、モンキーパンチのなんか、
うん、そうそう、出てくるような感じの、うんうんうん、
私ですけど、はい、まあ、あの女性陣が、女優陣が結構綺麗な人と
か、そうね、
うん、よかったなと思いましたね。
私、
はい、
やっぱり、ね、我らが川瀬陽太先輩
が、ね、我らの先輩がね
出ましたって最初、
ちょっと得した感があるんですよ、川瀬先輩見ると最近
ちょっとね、うん、あ、うん、先輩頑張ってる、
工藤の先輩で、いや、うん、今先輩めちゃめちゃ売れっ子だからね、うん
うんうん、次主演だから、
主演だからね、うん、劇
か、
うん、高橋英樹監督のね、
うん、期待が高まります、ね、うん、
もう川瀬陽太イヤーになる、
川瀬先輩の時代が来る、うんうん、
仲良かったの、工藤は。
めちゃくちゃ仲良かったっていうか、うん、直の先輩だから。
それなんか
同じクラブ。
高校の時。
高校の絵画工芸部っていう。うん、絵画工芸部なんだけど、絵画一切やらずに映画撮ってたんだよ。
川瀬先輩も当時
から。川瀬の当時。アクションスターを目指してたね。
ああ、そうなんだ。
川瀬
先輩、うん。こうやってね、元気な姿を時々見れるっていうのはすごく。後輩としては、
あ、
素晴らしい、
ね、励みになります、うん、以上、
はいはい、なんかね、すごい現代の日本を舞台にしてるんだけど、車となんかファッション的なものぐらいなもんで、あとは現代日本で撮ってるんだけど、なんか全体的にやっぱ昭和感みたいな、昭和の映画っぽいタッチで撮ってるのがすごい上手いなと思った、うんうん、でもそんなにさ頑張ってほら車を昭和に
してるとかじゃない、
してるとかじゃなくて、うんうん、まあ、あのタクシーのあれはちょっと昔の車使ってったりするんだけど、うんうん、他はそんなね、うん、小道具をあえて昭和で揃えましたみたいなことはやってないのに、うんうん、なんか画質的に昭和の映画っぽい感じで、
はいはいはいはい、
タッチがね、
はいはい、
すごい、ああこういうのはどうやって撮ったらこういう色を出せるんだろうって思っちゃうね。
好きなんだろうね、うん、やっぱり70年代とかその時代のさ、うんうん、70年代後半かな、うん、ジャーロっていうと、うんうん、
すごい、なかなかメジャーな映画でもあのタッチの色彩ってなんか出してる映画ないような気がするんだよね。
そうね、
うん、昭和のあのなんかちょっとザラつい ってるんじゃないけど、なんかね、ちょっと微妙なね、うん、なんとも言い難い、あ、昭和っぽいなっていうような絵作り、うんうん、
からできるよりもこっちの方がなんか監督の絵作りに対する意図みたいなものは明確にね、まさにそれでしょ、狙ったんだ、うん、
そうだね、多分 あっちはほらアメリカが
そう、ね、からカラッとしてるね、
カラッとしてる、うん、そんなに昭和昭和っていう感じでもなかったんだけど、うん、今回のはやっぱり日本が舞台っていうのもあるんだろうけど、なんかすっごいなんかやっぱスマホとか使ってるのに、
うん、
使ってるあの女の人とかね、
撮影したりと
か、
うん、住所とか、
そうそうそう、あ、そうか、ちゃんと現代のものを使ってたりするのに、うん、なんか昭和なんだよね、なんか昭和っぽい、うん、フィルムライクっていうか、
うん
うん、すごいなと思う、ね、やっぱもうサービス精神の塊だね、
まあサービス精神だね、すごい女の人の裸
撮影もし裸ね、サッカーは本当30年1回ぐらいで、ね、出てるんですけど、
あの乳酸菌飲料のね、あの薄いサリュー
さん
ね、
はいはいはい、
薄井さん最初の犠牲者、
最初に
車に引かれちゃう、
そうだ、
そうそうそうそう、でちなみにあの奥さんだと思う、
はいはい、
あの似て出て、あの小川伊織さん、
はい、小川伊織さん楽し
そうなんです、あのちょっと残念ながらね、今年の12月31日で一応もう引退
ですね。引退って AV を引退じゃない
？AV と小川伊織を引退。
あ、じゃあもう別の役者としてやってるかもしれないってこと。
そう、役者も分かんない。
あ、そう
っていうような、ね、なるほど、ことらしいですね。
綺麗な
人。綺麗な人。
綺麗な人ですね。
ははまあ出てくる人たちみんな美人だったしね。
良かったですよ。
なんかもう
なんかおっぱいがいろいろ、おっぱい好きにはたまらない。
監督多分おっぱいの方がお尻より好きなんじゃないかな。
いや、おっぱいに対する思い出はすごいと思う、う
ん、ね、
うん。本当にあの時から。下からはアングルが多かったよね。
そうそうそう。
おっぱいをいろんな感じで持て遊んでたよね。うんうんうん
ね、
あ、
最初おっぱい刺しちゃったりとかするから
、あれでもさ、俺見てたらさ、うん、最初こっちの胸刺してるかなと思ったの、
俺も、
まあ、考えてみて左胸が心臓だから、
そう、うんう
ん、ブサーってあれ右胸刺してるんじゃないかなと思ったら、うん、刺されてるの左胸だから、あれなんかカット間違えたみたいな感じだったけども、うんうん、
まあ、反転しちゃったのかもしれない、
反転しちゃったのかもしれないね、
編集の関係、
あ、
タクシードライバーに対する思い出というか、
あったでしょ
う、ね、話はまあほぼまんまだから、
そうそうそう、う
ん、すごいタクシードライバー好きなんだろう、ね、
まあ、一応最後に出てくる
ですよね、うん、トラビス捧げる、うん、
あとあの殺しのアーティストっていう映画あって、うん、それやっぱ殺し屋に弟子入りする、まあ、まあ外国映画なんだけどさ、ね、そのナイフ使いの殺し屋に弟子入りすると、うん、あの姿見ここに立てるっつって、うん、で自分の倒してバッテン引かせる、鏡にバッテン引かせて、うん、ここに立てると、でお前ナイフ構えろと、うん、で人間の体ってこのラインで切れば殺せるから、うん、このラインで切ることを練習しろって言って、うん、主人公はずっと練習するシーンがあって、あと多分それに対するオマージュかなーって、
うん
うん、殺しのアーティストを好きなんだみたいな、かっこいいシーンだからね、うん、あれはね、うん、
あれ完全にトラビスでもああいうシーンあるも
ん、ね、トラビスは
鏡
で俺に言ってんのかみたいな、うん、感じだね、まあ本当さらっと、
うん、75分
そうね、
あ、そう75分
だね、うん、まあ面白かったよね、
面白かった、
うん、そういう意味で、
ちなみになんか結婚してたっていうのはあのタクシー運転手の妄想かなんか、
ね、妄想でしょ、ね、完全に、
完全に妄想、
雑誌の切り抜きだったから
ね、
吉田さん、吉田さんネタバレも
出たし、あーって
あーあーあー、やっぱり
最初、そうそう、やっぱ最初になんかこの動機無理やんじゃねえかなって思って、このいくらドラマとはいえこの動機はちょっと無理やんじゃねえかと思ったら、やっぱ無理、それがああやっぱりねっていうね、ああそうか、
あれじゃない、さっき内川さんその昭和感ってさ、うん、やっぱあの昭和の時代に見たタクシードライバーっていうのが、うん、多分そっちに引っ張られてるみたいな、
そうなんだ、
時代感みたいなものはそっちに引っ張られてるんじゃない、すごい、
そうなんだ、
それはね、下町のジャーロ映画研究家の私が、うんうん、おそらく50年間ジャーロ映画ばっかり見てきてるんで、わかるんですけど、うん、俺たち、うん、 ジャロ映画ってさ、要するにあるジャンルなんですけど、はい、イタリアの連続殺人鬼もの、1970年代から80年代にかけて作られたやつがあるんですよ、たくさん、うんうん、で一番有名なので言うとね、サスペリアじゃなくてサスペリア2、サスペリア2で、うん、大体まあ一応お約束として殺人鬼が黒い手袋をはめてると、うん、あとはまあその女の人の刺されるシーンとかじゃなくて、こう、うわーって絶叫してるシーンが長い、うん、それからそのちょっとほら今回のゴブリンっぽい音楽使ったじゃん、シンセ
そうそうそう
プログレっていうのはでそれ使ってるとかっていうのが大体ジャロ映画の特徴で、うんうんうん、その時の絵作りなんですよ、うん
はいはい、確かにサスペリアっぽい照明、
サスペリアっぽい照明とか、うん、あの時ので、うん、もう一つ当時子供だった俺が見てて思ったのは、うん、なぜ子供だった俺が見てて思ったかっていうと、うん、あんな映画を東京12チャンネルで夜中でも夕方でも昼間でも、ね、ぶっバッツンバッツン切ってねやったの、うん、あれ、うん、ああいうのでね、うん、大人になってやっぱ自分で調べてみると公開されてないんだよね、
東京日本では。
いや公開されてない、あいや当時お昼にやってたホラー映画ジャーロ映画ってまともに公開されてなくて、だから勝手にだから切ってセリフ日本語に吹き替えて東京12チャンネル放送してたんですよ。
まあ安かったね、権利が、
権利が多分安かったんだと思う、うん、
もうまとめて、
そう安かったんだと
思う、ジャンク的な感じ で
その時に見てたのを今自分でどうだったかな、ストーリーで日本語で検索しても出てこないし、やっと最近そういうののまとめサイトみたいなの見っけたんで、あの時見てたってそんなマイナーなジャロ映画だったのっていうことなのよ。で適度に当時はほらおっぱい見せるぐらいはあったし、深夜ドラマ深夜の映画だったらあったし、あとジャロ映画の特徴として子供の頃見てたから、うん、なんとなく出てくる女の人がみんな熟女な感じなんですよ。でそれを今回の映画でもすごくその踏襲してるというか、あの監督が忠実にオマージュしてて、ちょっと出てくる人みんなさピチピチじゃないじゃん、
はいはいはい、
ちょっと熟女風味なのね、うん、ジャーロ映画も熟女風味であって、うん、であのどっちかっていうと本当若い女の人がスパッと殺されるようになったのはアメリカのスラッシャー映画の方だったから、だから そこのところのなんかこう当時監督もおそらく東京生まれたっていうか東京純ちゃんで見てたんじゃねえかなと思うんだけど、うん、その雰囲気がすごいあって、うん、ああ和製ジャロ映画としても立派なもんだなと思いました。大体ね、あんな感じ、すべて
あんな感じ、
照明が原色みたいな、
すべて、いやもう展開でも何もかもね、大体ああいう感じそんな別のみたいな、だから検出してすごいって言われてるのはサスペリア2とか、うん、有名なのがアクエリアスとかって、うんうん、あるけど、
ね、
あるけど、うん、まあ、大体ねお昼の映画でやったのにあんな感じだからね、見ててなんかホッとする、なんかああなんかホッとするなみたいなさ、そんなに別になんかどぎもを抜くような展開っていうことでもなく、ただなんか女の人が出てきて連続殺人があって裸があって犯人はなんか異常心理を抱いてましたっていうところだけの、あれだから今回は本当に監督ジャンル映画に忠実なのと思うな、黒革の手袋をちゃんとはめてるし、その辺はね俺監督の映画で一番好きかも、女体獣、ガンウーマンからできる、今回のマニアックだ、俺3本見てるけど、うん、自分のはしっくりくるかも、ジャンルにすごく、うん、監督のジャンルに対する愛みたいなのが、うん、ストレートに出てる感じがして、だからびっくりはしなくていいんですよ、うん、でも最後首切れるシーンあるじゃない、うん、ズバーンと、うん、それもさ、もう一手間かけてさ、まず足を引っ掛ける、ドーンと、で彼女が倒れる、その上にシャッターがドーンと落ちてきて首が倒れちゃって、どうやって首が切れたのかなこれっていうさ、ちょっと上向いてる時にこうボンって来たから切れちゃったの、あれ、うんうんうん、
計算はできないよね、普通
はね、ちょっと
普通によくないよね、そうそう計算でやってたのがすごいよね。
でもね、そんな感じ、ジャーロ映画ってだからね、いいの、
うん、まあいいな、いいんじゃ、いいんだろうなっていう気がした、
う
ん、
あれだからと思ったけど、うん、多分そこはね、そんなに
実は
引っかからないんですよ。
ジャロ映画ってね、こういう感じで人殺される
。そうそうそうそうそう。
感動性できるし、まあまあまあ。
そうそうそうそう。川瀬先輩、川瀬先輩もさ、
あー
っ
つ
って、ね。あの、だから一つだけ、ちょっとね、俺面白いなと思ったのはね、うん、あの、セックスで除霊だみたいなこと言うじゃん。うん、という手段出てくるじゃないですか。うんうん、ね、で、あの時に、うん本編と全然関係ないんだけども川瀬先輩が、うん、あの烏丸恭平っていう、うん、あのキャラであのセックス除霊の V シネマを何本かやってるんですよ、うん、それ持ってるんですよ、うん、なのでセックス除霊かなんか烏丸のなんかあれ似てるなと思ったら本人が出てきたみたいなあそこでちょっとリンクした感じがあってね
そこに対しても一応筋を通
す筋は通したっていうでもあれの俺一番川瀬先輩の川瀬も俺先輩じゃないけど川瀬さんの仕事で一番好きなのねあの烏丸恭平の心霊事件簿が一番好きもうとにかくね女のおっぱいを揉むことにしか考えてない霊媒師の役で、
うん、揉みそう
おっぱい揉ませるとね霊が出ていくからね、うんうん、人はあの僕のことはあのカラスマじゃなくてカラスマさんじゃなくて先生って呼びなさいって言うので、うんうん、いかないでそれでね一晩じゃもうスタッフに一応フェイクドキュメントだからスタッフにもう除霊できないから帰りなさいとかってラボホテルから追い出したりして翌日は気持ちよかったみたいなさ除霊もちゃんとしてみたいなでフィルムは残ってないよ除霊の現場で見せられないからって言って最後何本か出たとで最後この取材の後烏丸恭平は人に刺されて死んだっていうのが終わるっていうさ俺すっごい好きだった、俺すんごい面白いあれ、うさんくせえなこの人って思ったら、もう今盟友だからね、
まあ盟友の階段を上り始めてます
よ、盟友の階段を上り始めてますよ、
バイプレイヤーの
バイプレイヤーのね川瀬さん出ないとっていう、あれ面白かったです。ただあの和製ジャーロっていうのは俺一つ。
じゃあジャーロってどういう？
ジャーロっていうのはね、あの黄色って意味なんだけど、それね黄、まあそれ言うと黄色いペーパーバッグのあの推理サスペンス小説が、イタリアでたくさん出てたからっていうだけの理由。だからなんとなくそういう女の人がそういうふうに殺されちゃったりするような映画で超自然的なオチがないやつ。うん、基本はまあまあ一応そんなお化けが出たりするんじゃなくて。うんうん人間の心理でなんとかこう結末がつくみたいなのがジャーロ映画っていうことですごい期間は短いよ、うん、もうマカロニウスさんとかそんなのが、うん、だからなんで日本でそんなに流行ってるかっていうと多分東京12チャンネルのせいじゃねえかなって、
うん、まとめて買ったんだろ
うまとめて買ったんでしょうおそらく、うん、それか、まあ、あのもしかするとクランド監督がホラー映画の方にハマってったりしてた中で VHS の方でも出たから、うん、VHS の方でもたくさん出てたからホラー映画を漁っていくとそういう女の人があの連続殺人鬼で殺されるイタリア映画をたくさん見て、うん、そこで後でジャーロ映画って分かったっていう、うん、でもジャーロ映画っていうこと自体はもう2000年代ぐらいからあの紹介されてるジャンルで、
そういう意味ではそんなに昔のネーミングじゃないもんね。
そうそうそうそう、
作られたってことね。
そうそう、後で、うん、後で、うん、後でそういう一時がありましたと、うん、で。あの俺、和製ジャーロ映画の極めつけを今日ちょっと ご紹介しようと思って DVD を用意してます、うん、これをこれちょっと最後に乗っけてください、うん、どうぞ。
ズームイン暴行団地、
はい、日活ローマポロです
。黒沢直輔第1回監督だっけ、
はい、
ロマンポルノ。
ロマンポルノです。これは極めつけ、うん、すごいです、もう何が起きてるかさっぱり分かんない、うん、本当にもう分
かんない、ズームイン、
ズームイン暴行団地、ズームイン暴行魔ってある、
ズームインシリーズ、
そうそうそうそう、暴行団地のこれは、
ズームイン朝の時かな、
多分そうだよね、
かな、
そのズームインじゃない、
うん、和製ジャーロとしてはもうこれは極めつけだと思う。
70年代、
1980年代でね、多分ダリオ・アルジェントのあの映画からの影響だと思いますけど、女の人がいる、このヒロインの女の人はね、それであのヒロインの女の人がいて、まあ競輪選手の奥さんで団地に住んでるんですよ。それでまあその競輪選手が遠征に行った時にピアノ調律師かなんかの彼氏が、元彼がいて、その人と不倫を重ねていくんだけど、その過程で団地の中でいろんな殺人事件が起きてくる。でその殺人事件の犯人はその彼氏なんじゃないかっていう、一応そういうこう のは縦色であるんですけど、うん、全然関係ないです。見せ場の連続で、もう全然そういう問題じゃないです。あの、すっぱだかの女がね、あの、男とセックスしながら団地の上から、あの、屋上から飛び降りて死んじゃったりとか、あの、女子高生が火つけられて殺された死体がジャングルジムにゴローンって転がってたりとか、
それを見た、
ありますね。それを見たお父さんが、あの、なあ、名法蓮華よっていうような初期にはまって、もう団地の中徘徊してみたりとか、もうね、すっとんきょうなシーン。いや、もう極めつきはあれだな、やっぱりこう、あの、関係ないんだ、本編と。ヒロインと、あの、全然関係なかった妊婦さんがすれ違って、うん、あら、あの、お大事なさってくださいね、あと、もう来月、あれなんです、なんて言って、うん、あ、どうも、なんて、すれ違ったら、ギャーって悲鳴がして、ヒロインが振り向くと、妊婦さん燃えてるの。ブワーって、マジで。で、これ講師ですから、ちゃんと、あの、火だるまのスタントやってます。ブワーって、マジ助けてみたいな、うんうん。何が起きてるんだか、誰が火をつけたんだか。うん
うん、それは解決するの？
しません、しません。ジャーロですから、しませんよ、そんなもん。で、あの、ヒロインがなんかこう、あの、団地の、醸成中のさ、うん、団地のその、砂場、広場みたいなところで、もう、オナニーしてると、そこからもう垂れてきた藍液が、点々とついてって、それが火になって燃えていく、うん。そんな危ない、そんな危なかったら、あんた、燃えちゃうよ、あんた、いろんなものが、みたいな感じのところとか。うん、本当にね、そういうね、びっくりするシーン満載です。うんうん、あの、これ、冗談抜きで、ちょっと変な映画、見たことない映画見たいんだったら、あの、で、この中でもやっぱり黒革の手袋をした殺人鬼とか、あの、一応、超常現象ではないオチとか、その、熟女っぽい感覚とか、一応守ってるの、多分本当に和製ジャーロをやろうぜって言って、やったのって思うんですけどね。あの、マニアック撮れば面白かったから、ぜひ、これをズームアップ。ズームインポンコ団地だ。ズームインポンコ団地。これは本当にね、一見の価値は、だから見て損はしないと思います。なるほど。ジャーロ映画、下町のジャーロ映画ってなんか一つ、和製ジャーロの極めつけです。これみんな見てください。はい。
なるほどね。
はい。
というわけで。
はい。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。